昆虫は死の暗証として内藤弘子姉妹ここで、詩を暗唱していただきます。どこでここでそこでいらっしゃるいいですか。
ここの方がいいですか。
ここで
いいですか。
どこで
ガリラ屋の風の中より榎本英二牧師の歌、愛は悲しき、愛は優しい時も厳しい時もある、愛は傷ついた足を折らず、ほの恨い刀身を消すことがない、愛はまた命のために罪を犯し、片腕を切り落とし、片方の目をくり抜きもする。優しいという字には憂いがある。柔和という言葉は叩き壊されるという意味だそうだ。その人は血を受け継ぐという。苦しいという字は若いという字に似ている。呪いという字もよく見ると祝いという字に似ている。敵という字にはメッセージが隠されている。そのメッセージを自分の道に取り入れると叶うという字になる。辛いという字にもう一本足すと幸いという字になる。ありがたいという字を見ると難しいことがあると書かれているそうだ。今私が悩んでいることは神様から送られてきたありがたいメッセージなのだ。誰も恨んだりしなくてもいい。どんなこともつぶやいたりしなくてもいい。ここにイエス様が共にいてくださるのだから。この世の中に無駄なものは何もない。そこで神様との出会える場と時があるのだ。主が共にいてくださる。どんな難しいことがあってもそれがありがたいことになる。そこに優しさが生まれるだろう。愛は悲しきもの。祈らせていただきます。御大天の主なる神様、ただいまこの拙き者が榎本英二牧師の詩を読ませていただきました。この詩に初めて出会いました時、味わいとそれから心に響くところがありまして、思わず反芻しておりました。先生は総天祈祷会の折にも学ぶ会の折にもその時々の聖書の御言葉を用いて俳句や短歌をスラスラと読まれます。また私たち一人一人に色使いの美しくまた愛らしい花のカードを聖句とともにくださいます。神様が先生に与えてくださっていらっしゃる賜物と存じ上げ、ともに喜ぶものでございます。感謝の祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げ申し上げます。アーメン。
おはようございます。ただいま内藤姉妹から私に の拙い詩を暗唱していただきまして、気恥ずかしい気持ちをしておりますが、これは私がよく感じつまずいた時に逃げ出したいなと思う時に、実はそこに大事なものが隠されているということをことごとにこの教えられたことから一つの言葉にしたものでございます。私たちはこの自分の身の回り、自分自身についてですね、どのように考えるか、それをどういうふうに受け止めるか、いい時は神様がおると思うかもしれませんし、ダメな時には神様なんかどこにいるものかと思ったりしますが、神様は全てをご支配くださっておられる、そして全てをご存じである。私たちの信じる神様は私たちの日常生活と関係のない方ではない。神様はどこで出会うかというと、実は私たちの日常生活の中で神様は出会われるんだ。難しい神学やあるいは高邁な哲学の中で出会ったり、偉大な事業の中で神に出会うのではなく、我々のごく卑近な小さな事柄ことごとの中に神様は生きて働いておられる。その神様と出会う、神様ご自身がそこにご自分を示される方でございます。ですから私たちは神への信仰というのは何か自明のものでも固定したものでもない。ある時には荒の海に飲み込まれそうな船の小舟の中で、おじ惑うそういう中で信仰が養われる、そこで出会われる神様なのであります。ですから信仰というのは神様の側から与えられる豊かな素晴らしい恵みとともに、また辛い激しい厳しい試練に合わされることでもある。そしてそういうことが必要なのだということです。自分本位に御所を大事に抱えていた信仰、これこそだと思っていた信仰、それが何かの危機に出会うときに振り回され打ち砕かれるかもしれない。しかしその中で精錬され生ける神様、神様はいらっしゃるんだということに気づかせてくださる、そういう神様に出会うのが私たちの信仰であります。何も問題なくてスイスイスイスイって言ったら神様は分かりません。しかし神様は私たちのそうした小さなことがつまずいた時、そういう時に我々は神様と出会わさせていただくのです。神様は生きた神様であります。石や木や何かで作ったそういう石像の神様だったり木造の神様であったりするのではなく、あるいは文章で書かれた教義としての神様でもありません。生きた神様です。私たちの生活に深く関わってくださる神様です。ですから生きた神様ということは死ぬ神様です。泣く神様です。私たちが本当に孤独に苛まれた時に神様が一緒に寂しがってくださる神様だった。神を信じるがゆえに苦しみ、神の前に忠実であろうとするがために起きる 矛盾に読むは無駄へ、そのことを問い神に訴えるのです。神の前に完全なほどに正しかったヨブですが、突然家族が失われ、財産が奪われる、そして自らも目を覆うような病に侵される。ヨブは神を恐れる人が人であるがゆえに、なぜそのようなことが起きるのかと苦しむ。自分の体験している現実を神への信仰とつなげていこうとする。都合の良いことは神様がやってくれたと思えるけども、都合の悪いことを神様の技というふうになかなか思えない。しかしヨブはそれをつなげようとする。なぜだと問う。そんな自分の小さなこと、自分の経験なんていうものと信仰と関係ないよ。自分の卑怯な経験なんかを信仰の前に持ってくるな、それは信仰の堕落だよという人もいる。しかし生ける神はそうではない。どんな稚拙な体験であり問いであったとしても、生ける神はそこに共に苦しみ悩んでくださる。エリフはそんなヨブに対して超越的な神、隔絶的な神、それを説き聞かせます。神の絶対性の前に自分の正しさや間違いは問題にならない、そんな自分の生活なんていうのは関係ないんだと、そういうことを問題にするなと。私もこうして説教に立たされますけれども、説教に立つ前に私は自分の本当に自分の生活を問いながら説教を作らせていただく。そういうふうにするとある種の人たちはそれは説教の堕落だよと言われる。私はよく説教で自分の体験を話するもんだから、それは堕落だよ、そんな神様は俗な人間じゃないんだと、もっと清らかな尊い高いものなんだと言われる。しかしそういうようなもう本当に何の感情もなしに規則のようなことをこう言ったところでですね、私は何回説教をさせていただいたっていう気にならん、ドンと腹の中に落ちて、そうだアーメン思う時に語れる。私は5つのパンと2匹の魚で5000人を飽かせたっていう話ありますね。私ずっと説教するのはこう順番にしてるんです。でもう30数年前ですけども、その教会でその場所に来たんです。90じゃない5000人の飢えた人を5つのパンと2匹の魚で飽かせたっていう話です。そんなバカなことがあるかと思いますよね。でも聖書に書いてあるからその通りなんです。それを次の日曜日に話しなきゃいけないと思った時、その話はようよう知っています。何回も聞いたことがあるでしょう。でも私これをね喋ろうと思った時になかなか喋れなかった。そんなバカなことあるか。いやいいよ、聖書に書いてあるからあったように喋ればいいんだよ。そう自分に言い聞かせようとしてもなかなかそういうことがふんと来ない。でその時にこの電話がかかってきたんですね。 私の兄からです。死んだ兄から安郎から電話がかかった。で、どや元気かって言うから、いや元気じゃないって言うと、それでお前来年4月からどないすんねやって。いや開拓伝道しよう思ってんねや。開拓伝道か、そりゃええな、頑張れ、祝福されるって言うから、いやそやけども家族4人どないして食うていったりええのか、それが心配なんだって言ったら、兄が、お前神様信じてんだろ、神様信じてんならお前神様に任せんかい、神様がちゃんと養ってくださいよ。いや嫌なこと言うな、反対するのは普通優しい人じゃないか、俺が世話したるとか金出してやるとか言うならわかるけども、頑張れよ言ったって、どんな保証があるねや。そう思った時に本当にまあ憎しんだからついつい声をつまらせていたら、向こうも黙ったんです。頑張れとか言って、どう頑張ったらいいのか分からない、そんな電話があった。でその時ですね、あの一人の、まあ、小西さんという方ですけども、小西さんというかな、先生開拓伝道するんですか、言って、そうだもう3月からするって1月頃でしたね。お金もない何もない、そこに小西さんがこんな封筒を置いて、これ使ってくださいってボーンと封筒を置いていったんです。でもそこには50万円入っていました。はぁと思いました、この50万円で開拓伝道という。さらに50万円で開拓伝道するよ、だってできっこないよね、家借りたり何してたらもう引っ越し何してたらもう終わってしまうじゃないですか。でその時ですね、私は祈らせていただいたんです。神様これを祝福してください、これを神様用いてください、そう本当に、まあ、兄の祈りと励ましです、そうやと思ったんです。これで祈ろう、これだと思ったんです。でそれで次の日ですね、日曜日です、2匹の魚とパン、2匹の魚と5つのパンで奇跡が起こったっていう、その話を私は本当に本心から語ることができたんです。私たちに聖書が語りかけてくる、それはその今そこに語りかけてくる、生きた神様、ヨブはそれを問うし、またぶつけてくるんです。しかしエリフにとってはそういうことは関係ないんだ。あんたが病気になったとか家族が苦しんだとか亡くなったとか、そういうことは神様と関係ないんだよ。神は天にいまして、人は地上に住むんだ。神は永遠から永遠にいまして、人の命は瞬時に過ぎない。その違いは無限であり、小さな人間の了見で永遠なる神の世界をの良し悪しを測ったり云々すべきじゃないんだ。人の世界から神の世界を押し量るのではなくて、神の場から自分を尋ねたらいいんだよ。信仰の姿勢がそこにあるんだとエリフは説きます。神の前に対等に立って自分の罪がないなどということは傲慢だ。最も大きな罪をヨブは犯しているのだから、お前は神の裁きを待つしかないと言います。お前の祈りなど聞かれない、こうエリフは主張します。エリフの信仰はある意味で根本的ファンダメンタルな信仰と言えるでしょう。まあ考えてみますとですね、神様なんていうものが私たちの 毎日の日常の生活の秘近なところに働きかけてくるなんていうのは人間の勝手な思い込みと思えばそうかもしれない。私の人生なんていうものは長い長いこの地球のですね永遠活性から見たら瞬きさえもないものじゃないでしょうか。空の星を見ていたら100億年光年も遠いところから我々の星が見ている星だから見ている星はもう何万年も何百万年も前にあった星を今ああ星輝いてるって見てるんだ。光は1秒でね地球を7回半回るほどの速さそんなスピードで来て100億年も前のものが今見ている星なんだって言うたら私の人生なんていうのはえっつってもそれにもならんでしょう。で聖書の中にスズメが地に落ちたり髪の毛一筋が落ちたりするのも神の御心がなければそうならないという言葉があります。私はこの言葉をなんか無関係な言葉のように聞いてたんですがある時ですねはっと思いました。それは私たちの人生は確かに考えてみればそこのスズメがポトッと落ちたり髪の毛がポトッと落ちたりするのに等しいぐらいの存在の意味しかないかもしれない。私たちが泣いたり悲しんだりあるいは祈ったりしているけれどもそういうようなことはこの長い長い歴史から見たら何の意味もないことかもしれない。しかしですよ聖書は言うんです。その小さなものに神様はこだわるんだ。それが聖書の神様です。だから私たちが教会の人がどうなったんだろうか保育園の園児がどうなったんだろうかベレスラの人たちが今度こうやってつまみたしんどいなそういうところに実は神様の大事な大事なキーがあるんだよ。永遠性がその中に隠れてんだよ。ヨブはそのことを問題にする。しかしエリフにとってはそれは滑稽でしかない。神様は死んだ神ではない。生きた神であられる。生きているということは私たちの日常に関わるということです。それを問題にしない信仰はありません。隣の人がどうしているか無関心でありながら神様の愛について語ることはできません。ある時サダカイ派の人がイエスに質問しました。5人の男と結婚した女性は復活した時誰の嫁さんになるのかと問うたんです。その時イエスは彼に答えて神は死んだ者の神ではなく生きている者の神であると言われました。聖書の神様は教科書のように答えの決まっている法則的固定的な方ではありません。人の罪や破れを指摘して機械的に裁く神でもありません。創造者として父なる神は罪人とともに泣き破れを繕い弱い人とともに苦しみながら御心を進められるお方です。信仰は教義ではありません。エリフは人間の小ささを神の絶対性と比較して何をしても意味がなく自分が正しかろうと悪かろうとそんなことは関係ない、ただ神の裁きを待てばいい、お前が苦しんでいるのはお前の罪の家でしかない、それを神のせいなどするのはとんでもない、お前が祈ったからといってそんなことは聞かれるわけはないと言います。ここで私たちは神の全能性ということを誤解してはいけない。神の全能性超越性というのは私たちと無関係にあられるわけではない。 私たちのこの小さな今私たちが本当に思い悩んでおられるそこにあるんだ。カール・バルトという人はそのことについてこのように言っておられます。超越的、隔絶的な神は絶対なる神であるが、同時にインマヌエル、神共にいます神である。超越的な神が、それが今私たちと共にいてください。神は人間の罪を創造者としてご自分の身に引き受け、非造の世界のために悩み、繕い、救い上げてくださる方です。私たちが死の苦しみの時、神様はキリストと共に、キリストは私たちと共に苦しみ、死に泣かれる神様です。ここに生ける神としての愛があります。不完全な私たちを神様はそのままでいいよと引き受けてくださいます。せっかちにヒステリックになるのをやめて、私たちのなさることを見ていてくださるのです。聖書の神は私たちがどうでもよいというのではなく、その弱さと痛み、罪を悔い、破れを繕い、共に生きて働かれる神です。だからこんな私たちのような小さな存在であっても、キリストの家に決して諦めずに希望を持って存在することが可能になるんだ。人作りは教会の大事な使命です。その命はゆっくり育まれます。家庭の中で、会社で、学校で、教会で、さまざまなところで互いに育む関係を私たちは訓練しなければなりません。それは荒波に揉まれるような試練でもあります。そこに主が共にいてくださることを知るのが信仰です。小さなことに気をつけなさいと言われる神は、今日私たちが本当に悩んでいるこの小さなことの中に共にいて働いておられます。生ける神を待ち望むものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、神様がいてくださることを覚え感謝いたします。私たちのようなところにキリストが来てくださったことを本気で信じ、また応えていくものとさせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。